これからはですね、
どうしちゃったんですか。なんかちょっと緊張されてますね。
ちょっと緊張してますね。はい、これからはですね、はい、他の番組ではまだやったことがないだろうと思われるこのコーナーで行ってみたいと思います、はい、1000年代を振り返る。
お、1000年代、まあ、これ確かにやってませんね、予想では。
どこの局もですね、うん、100年、この100年をですね振り返るっていう番組、はい、コーナーはですね、うん、結構やってると思うんですけども、1000年代、まあ、平安時代から、うん、まあ、いろんなことがありましたね。
ありましたね。
もう本当いろんなことありすぎて、どれを取り上げていいかちょっとよく分かんないんですけども、
はい
はい、まあ、1000年代を振り返って、その中で重大ニュース、
ほう、
これをですねピックアップしてありますんで紹介していきたいと思います。
これはもう FMC ならではの観点から見た重大ニュースですね。こう、そんじょそこらの重大ニュース
と
違います、
ね、もうちょっと違いますね。
はい。はい、もう、 うちのオリジナルですから。
はい。
ちょっと楽しみに聞いていただきたいと思います。それではまず第10位から発表しましょう。
はい。
第10位、お願いします、
はい。はい。第10位は、阪神淡路大震災。
うん。うん、
もう4年、5年近くなりますかね。
ああ、そうですね。はい、もう時の経つものが早いもので。
大震災。
はい。わりかし、千年期の割には随分こう、身近なニュースが飛び込んできましたね。そうですね。ではこんな、なんでこんなにこう、大きなニュースなのかというと、それをこれを語っていただきましょう。
はい。先ほども登場した、特別コメンテーターのこの方です。
どうも、歴史あるぞーです。
あれ、さっきと名前が違いますけども。
そうですね、普通ですね、この歴史、まあ、100年でも1000年でもいいんですが、今回日本史になりますね、日本の歴史ということになりますから、まあ、普通ですと、まあ、大体あれがというようなものが教科書に載っているようなテーマが出てきます。しかしながらこれはですね、私歴史あるぞーがですね、研究を重ねた結果、これだというふうなものをですね、よりすぐりのトップ10を選びましたんで、
はい、特別編を。
そうしていきますとですね、阪神淡路大震災、確かに大変な被害を出しました、
はい、
ね、亡くなった方も、そうですね、びっくりするぐらい多くて、大変な、もうでも、もうずいぶん経ってしまいましたんで、はい、なんとなくもう、まあ、喉元すぎれば暑さ忘れるんで、なんかこう、ピンとこなくなってきますけども、うん、炎に包まれた、高取地区でしたっけ、
そうですね、
はい、姿とかもう目に焼き付いておりますが、
すごいショッキングでした。
はい、まあ、関東大震災というのも確かにこの100年の間でもあったんで、
ありましたね、
まあ、その確かに関東大震災の方が死者は多いんですが、まあ、このハイテク国家日本の、まあ、大動脈新幹線も、まあ、高架が落下したりですね、
はい、
その経済的なその被害といいますかですね、その世界に与える影響というのはですね、かなり大きかったんじゃないかなという、この阪神淡路地区がですね、まあ、震災によってですね、いろんな工場地帯も破壊されてですね、でいろんな靴だとかカバンだとかの製造がですね、ストップしてしまって、で世界的に結構影響が出たというのもあります、ね、まあ、大きな出来事だったなと。しかしまだこれも10位と、まだまだ大きな続いていくわけです。
はい、はい、そうですね、日本もこれだけ世界に影響を与える国になってきたということですね、この1000年の間に。
そうですね、はい、
それでは第9位です。
はい、第9位は東海地震。
これはですね、はい、今予知されているというか研究が続けられている東海地震とは違いまして、戦争中、第二次世界大戦中ですが、東海地方を襲った巨大地震が2つありました。一つ襲った後にですね、そのしばらくして、もう一つ地震が襲うであろうという予測がですね、あったという、まあ、世界で最初の、まあ、地震の予知がされていた地震なんですね。地震が来ることが分かっていた地震なんです。
はい、そうだったんですか。
にかかわらずですね、当時戦争中でしたので非常にこう報道管制等が引かれていたもんですから、うん、特に東海地方は軍需工場だとかが集中してましたので、うん、そこに地震によって甚大な被害がもたらされているということを連合国側に知られるとまずいということで、さまざまな規制が行われていたんですね、うん、はい、しかもその工場で働いているのは学徒動員みたいな形で中高生みたいな形、うん、今の若い人たちですね、今で、まあ、当時の若かった人たちが働いていたわけですが、その工場のですね、まあ、いろんな鉄骨でできた柱だとか、そういったのをどんどん鉄砲の弾にするために抜いてました、
うんうん、
だからみんな安伏になったんです。
あ、
そこにですね、その予知されていたにもかかわらず、あの増産増産ということで、どんどんあの武器を作らなきゃいけないということで、まあ、結果的に地震が来てですね、工場は壊滅してですね、大変な被害を出して、しかもその後その報道がさらに規制されていたものですからね、救助隊も来ない、これであの日本のですね、その政府のですね、秘密主義のですね、あの情報を覆い隠すという、そのなんかこう原点といいますかね、その最たるものがですね、ここにあったんじゃないかと。これはあのほとんどあの歴史の本ではほとんど出てこない話ですけども、
これはちょっと初耳ですね、
やっぱり見直さなければならない。で、一番のトンマだったのはですね、そうやって報道を隠せばなんとかなると思ってた軍部なんですけども、実際のところはアメリカの方にある地震計がですね、巨大地震のその波形を捉えておりまして、日本の東海地方に大地震があったということをですね、もう青い目の人たちはみんな知っていたと。そこら辺がその日本のトンマなところだ。
なかなか考えですね。はい、さあ、それでは続きまして第8位です。
はい、第8位は赤穂浪士吉良邸の討ち入り。
はい、これはですね、まあ、あのもう今も毎年この件
をしてます ね、
必ずあの
です、
ね、どこそこで忠臣蔵が出てきまして、
いろんなところで見ます、
ね、必ず大石蔵之介が、はい、あの山賀流の陣太鼓なんか叩いちゃったりしましてですね、はい、おのおの方とか言ってですね、で入っていくんですけども、まあ、あのまあ言ってみればですね、この後にですね、日本人にですね、これだけあの何度も何度もこうトラウマのようにですね、毎年繰り返し出てくるものは珍しいんではないかと、まあ、言ってみればですね、この暮れの時期必ず出てくるものといったらですね、赤穂浪士と山下達郎
そうですね、今季節ですもんね、
この2つ、
そうですね、
ふっとするとですね、400年後ぐらいにもですね、あの山下達郎が流れてくるかもしれないという、そういう恐ろしいこともあるわけでございますけども、はい、まあ、あの言ってみればこのなんていうんですかね、あの自分の主君の仇を討つために、はい、あの吉良邸討ち入ったという、そのなんていうんでしょうか、法律を、あの法制度を、はい、ありますね、法律をですね、はい、無視してでもですね、なんとかしてその自分の義をですね貫くという、まあ、言ってみれば後にですね、これあの東映薬剤映画に受け継がれるわけですけどもこれはもうまさにですね、日本人が好きな、もうね、後でどうなっても構わない、自分の身を捨ててまでその恨みを晴らすというですね、ここら辺がですね、まあ、あの日本人にこう見事に染みついたその原点がここにあるんではないかとか、
ここから始まったわけなんです、
ちょっと喋り方がだんだんあの白鵬大学の福岡正幸教授みたいな、久々にちょっと言ってるななんて思いながら喋ってるんですけどもね、
でも本当こう毎年毎年やられると仇討ちを奨励してるのかと。
あ、私あの仇討ち論者ですから。
あ、そうですか。
私あの死刑制度反対で仇討ち賛成論者で、身内が殺されたら必ず仇を討つというふうに宣言しておりますので、番組の中でも言ってる通り必ずやりますけども
予告なんです、
まあ、そういう、まあ、日本人のですね、美意識みたいなものがここにこう確立されたと、はい、まあ、実際はですね、まあ、ひどい奴らでしてですね、まあ、自分たちのですね、バカな殿様がですね、短期を起こしてですね、傷害事件を起こして、で、まあ、処分されたと、それを逆恨みにしたというですね、全くの理不尽なですね、まあ、言ってみれば、なんていうんでしょうか、校則を、はい、違反を犯していた奴らがですね、生活指導の先生に散々文句言われたのをですね、卒業式の時にですね、校庭の裏に呼び出してですね、で、ボコボコにしちゃったのと、基本的にやってることは一緒な時点でございます。
あ、そういうことなんですか？
そうですね。
あ、そうなんですか？
はい、浅野匠の神なんていうのはですね、はい、ドラマでは2枚目が大抵やると
思ってますね。
まあ、この間もあの東山なんかがやっちゃいましたね。
はい、やりました。
ちょっとこう、同情を引くんですよね、必ず。
なんかこう、傷つく。受けられるような言葉を浴びせられて、
もしこれがですね、東山の代わりにですね、アナル島田を使うとかですね、はい、実は平ですを持ってくるとか、すればですね、世の中の同情は全く引かない
わけ。ああ、
それは言われて当然だという。
あ、なるほどね。
キャスト
あくまでこれはかなで本中心蔵、歌舞伎から出てきた、そこら辺からですね、
なんか自分で納得するのも
ね、大石蔵之介が大星由良之介に変わるんですけども、名前が、まあ、そういうようなですね、一種のメタファー比喩が行われてですね、まあ、江戸の庶民の心を見事に掴んだまま400年間日本人の心を掴み続けているという、まさにフィクションなんですね。
あ、なんだ
なるほど。
見事に饒舌に語りました、ね、やっとテンション上がった。
はい、はい、それでは続きまして第7位です。
はい、第7位は神田上水が完備されるということですね。
大きいですね、はい、これはですね、ちょっと絶対この普通歴史のこのベストで出てこない、
ちょっと分かんないですね、
普通耳にしないこと
が。これはですね、日本人が忘れてしまった古き良きものというのが、古き良きものというのは何ならノスタルジーではなくてですね、はい、古き良きものですからね、うん、古ければいいんじゃ
ない
ですか、古くて悪いものまでノスタルジーにしてるバカがたまにいますけども、うんうん、そうではなくて古くていいものがあるんですよ、うんうん、それはですね、まさにですね、古きを訪ねた新しきを知る、はい、温故知新の心がですね、そこに流れてくるわけですけども、この江戸時代ですね、江戸という町はですね、大体埋め立てでできたところですから、はい、井戸がありません、水脈が通ってませんから、うん、掘っても塩水しか出てこないわけですよ。
そうですね、
ところがその人口が爆発的に増えていくわけですね、うん、そうするとその飲み水をどうしなきゃいけないかということで、まあ、考えるわけです、はい、そこで、まあ、水道を作ると。
水道時代に
井の頭公園とか今もありますけども、あそこからとうとうと流れる湧き水鉄とかですね、うん、そういったものを使ってですね、それを江戸市中に流すということで、うん、まあ、神田川というのが今ありますが、もともとはあれは人工的な川でした。
作られた、
人間が作ったんです。で、あそこにその今もう汚いとんでもない水が流れてます
なんか見るとそうですね、
昔は本当に飲める水が流れていたわけです。そしてですね、その水をですね、木で作った水道管を作りましてですね、木碑というんですけどもですね、それを江戸市中に張り巡らしてですね、で、よく時代劇で長屋でおかみさんがなんか洗濯とかしてて会話をしているようなシーンがありますね、井戸の井戸端で、あれは井戸ではなくてですね、あれはその水がですね、その流れてきて溜まるようになってるんですよ。で、溜まって溢れた水はまたその木碑を伝って次の井戸に行くんです。ずっと流れてるんですよ、うん、で最後に行き着くところは江戸湾のところのですね、にやっぱり水道管がにょきっと出てましてですね、はい、そこで船乗りがですね、船に水を汲むんですよ、うん、ですから無駄がないわけです。しかもこれ全部自然落下式で、はい、高低差を、土地の高低差を使った時なんで、エネルギーはゼロなんですよ。
うん、1エネルギーだけです。
素晴らしいシステムです、
ね、でこれはですね、世界で類を見ないんですよ。これだけのものを開発することができた日本人の知恵ですね、うん、それをですね、それを生かしておけばよかったですよね。
そうですね、そのまま利用する
っていう、それは、まあ、なんて言うんでしょうか、すぐに西洋かぶれのバカがですね、明治政府に来てしまいましてですねすぐにポンプで水を汲み上げて、わざわざ汚い水を浄化して飲もうなんていうことをですね、はい、考えになったんですね、うん、あれを最初からですね、きれいな水を守るんだという姿勢になっていたらですね、川を汚すとかってことをしなくなるんですよ。最初から工場とかのあり方が変わってくるわけです。
はいはい、はい、
最初にポンプを用いてしまったのが日本人のそもそもの間違いで、それをやらなかったらですね、今頃東京の近くではですね、もうエビアンに匹敵するの
もう、もう川で飲める、
エドヤンとか言うエドヤンってそれはそういうというのがですね、ミネラルウォーターとしてですね、もう全国に販売されていたかもしれないわけです。
なるほど。
今も東京をですね、いろいろ道路工事とか地下鉄工事なんかで掘り返しますとね、うん、今でもこの木碑が随所から出てきます。それぐらい張り巡らされていたものだったんですね。まあ、玉川上水とかも2つ、まあ、別にありますけども、同じような形で作られていた、うん、こういった歴史的な遺物をですね、日本人は今忘れていると。良くないですね。
そうですね、
はい、うん、そういった意味でこれは第7位に私は素晴らしい技術だった。ローマにも水道がありますけどもね、あれただですね、石で組んでですね、水、川作ったようなもんでですね、ダメなんですよ、あんなものは。
ダメなんですか。
あれは埃がつきますから
ね。ああ、なるほど、ね。
日本はちゃんと、その管で通して、うんうん、熊本にも通潤橋というのがありまして、
はい、
エルニーノ文化がやたらと感動して
る、感動しましたね。
連呼してましたね。
そういったものなんですね。
はい。
はい。はい。それでは続きまして、第6位お願いします。
はい。第6位は、振り袖火事が発生する。
うん、振り袖火事、は
い、これいつの時代の話でしょ。
江戸時代ですね。
江戸時代、
はい、これもですね、ほとんどの方ご存じないと思いますがですね、うん、日本人オカルトが大好きです、
うん、そうですね、そうですね、
はい、四谷怪談なんかも、ね、非常に大好きですね、そしてボタン道路、
ボタン道路、はい、
ね、おつゆさんの例が出てきます、まあ、いろんなのがありますが、その中でですね、もうまさにですね、事実とこう一緒に重なっている奇怪なミステリーとしてですね、こう日本人にですね、オカルトの心をですね、焼き捨ててしまった、そんな出来事がこの振袖火事なんですね、
うん、
これは まあ、実際にあった話なんですけども、
はい、
ここから急に声のトーンを落としまして、ちょっとこう、ね、場内シーンとして、ちょっと私、一流祭、低水、みたいにですね、
おどろおどろしい雰囲気を。
ちょっと立体講談なんかやってみたいなと思いますけど、草木も眠る牛蜜時とか映画で、生は叩かな風がティーッとか、ダダダダダダダとか、そういう、ゴーンとか、そういう、火事が起きまして、江戸に。
はい。
火事と喧嘩は江戸の花なんて申しますが、という話なんですけども、そういう、火事が起きましてですね、火事が起きて、ある大店の娘さんが、
はい、
あるお寺に、まあ、避難してまいります。うん、東京のですね、江戸にありました本明寺というお寺なんですけども、うん、そのお寺でですね、まあ、しばらく過ごすわけですよ。そのお寺に、で、まあ、なんて言うんでしょうか、修行中だった若武者がおりましてですね、
はい、
でこの方がですね、非常にこう、美男子で、そのお姉ちゃんもまさに一目惚れしてしまったと、あの人に会いたい、あの人に会いたいと思っていたと、うん、ところがですね、まあ、恋焦がれていたんですが、そのお姉ちゃん病弱でついに病に倒れてしまいまして、うん、まあ亡くなってしまうというかわいそうな話だったんですね。そしてその娘さんのお父さんがですね、まあ、娘のこの、まあ、遺品である大事にしていた振り袖をまあ、ぜひこのお寺の方に預けて、まあ、供養していただこうということで預けるわけです、
はい、
でそこの住職がですね、そうですかということで供養をいたします。で供養が済みました。で済んだ後もうこれもう済んだからここに置いててもしょうがないから、うん、まあ売って何かの足しにしようということで、売りました。でそれを振り袖が立派な振り袖だったんである店に売りで行きました。そうするとですね、それを袖を通したまた別の娘さんがまた亡くなってしまった。
はら、
うん、でその振り袖がまた供養でお願いしますということで、うん、そのお寺に戻ってから、う
ん、帰ってきたんですね。
でもう一回供養してまた売りに出しました、うん、3人目の娘さんやはり亡くなってしまった、
う
ん、
あら、
でそれがまた振り袖が戻ってきた。これはよくよく大変なことは何かのたたりがあるんですよ、
う
ん、
そう
ということで、うん、供養を行って今度はきちんとやるためにもう火にかけて、まあ、燃やそうと、
うん、
いうことで燃やしたわけです。そうしたところその檻からの風に煽られて、
はい、
その振り袖に火がついたまま市中に飛んでいきました。その火が元で江戸市中大火、なんと7万人が死んだという恐ろしいお話。
7万人、
振り袖火事の続きはなるわけでありますけどもね、これがですねもう7万人死んだというぐらいですからね。これはもう強烈な、
ね、
もう江戸市中に印象を与えたわけですよ。
すごい話ですね、うん、
これがですね日本人オカルト怖い怖いよっていう。四谷怪談は全然自分にほら、
うん、
来ないじゃないですか、
はい、
あれはただのホラーじゃないですか、ところが振り袖火事はオカルトなんですよ。
それもう歴史的史実としてもう振り袖火事という。
そうです、そうです、振り袖火事、
はい、すごいですね、
はい、まあ、もう今来年あたりかいつか分かりませんがいつか上演される戯曲振り袖という上野原勉先生がお書きになった書き下ろした戯曲がございますんで、うん、いつか上演されるんじゃないかなと思いますけどね、
はい、すごいですね。
当時ね全国の人口が3000万とかそういう時代ですから、
そう考えるとすごい数ですね。
すごい数、
恐ろしい、
うんうん、
執念を感じますね。